自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前回はタイと日本の2拠点生活を検証、チェンマイ編と題して、はい、チェンマイでの検証についてお話しいただきました。
はい、
今回はサハイナン編ということで、はい、パーマカルチャー研究所のベースとなっているサハイナンのパーマカルチャーファームでの滞在についてお話しいただきます。
はい、
で、以前サエさんもお話しされていましたが、
はい、
チェンマイからサハイナンまでは三栗さんも8時間ほどのバス移動をされたんですよね。
はい、そうです、そうです。チェンマイからサハイナンまでは一応ね8時間20分なんですよね。
あ、
うん、で、結局、ちょっとだけ遅れて、9時間ぐらい、バス移動でしたね。
やっぱり遅れるんですね。
で、このバスっていうのは、高速バスじゃなくて、高速道路はね、多分乗ってないと思います。ひたすら国道をずっと走り続ける感じで、スピードメーター見えないですけど、まあ、多分なんか60キロでずっと行くような感じなんじゃないかなと思いますね。
ミスクリさんが以前お話しされてましたけど、
はい、
その長時間のバス移動の時はもうひたすら寝るって。
あ、はいはいはい、そうだ、そうだ、そうなん。
おっしゃってましたよね。うん、
スマホ、スマホぐらいはちょっと見たりしますけど、なんか本読んだりとかして、なんか、気持ち悪くなっちゃったら大変じゃないですか。
はいはい。
しかもね、もうこの長距離バス移動ってすごい不安で、トイレですね。もうトイレ不安があり、体調崩したらどうしようっていうので、とにかく食べ過ぎないようにして、
はい、
水物もあまり飲まないようにしたり、で、アナウンスが聞こえないって、タイ語と英語でもちょっとだけアナウンスしているのかな。あ、触れないですね。基本タイ語ですね。
あ、
だから、トイレ休憩がどれぐらいの頻度であるかもわからないので、本当怖くて。まあだけど、結局ですよ。結局、行ってみたところ、
はい、
90分か2時間ごとにトイレ休憩はあり、で、ちょうど半分ぐらいのところで、30分のご飯休憩みたいのがありましたね。
ああ、うん。結構そう考えると快適ですね。
いや、快適です、快適。それを知らずになんかトイレ休憩あんのかなっていう感じで乗るからすっげえ不安なんですけど。
確かに、事前にわからないと、そうですよね。
あとはね、さえも前回前に話してましたけど、トイレに行って、で、バスが行っちゃわないかどうか心配とか。だから、一緒のタイミングで同じバスに乗ってた人と降りて、
はい、
その人について行って、トイレ行って、その人より早く戻ってくるみたいな、そういうね、なんか変な気遣いというか、緊張感はあります。
あ、そうですよね、そうですよね。
はい。なんかね、そうは言いつつ、タイ語でこうアナウンスしてるときに僕がなんかすごい、ものすごい真剣な目で、そのガイドの人を見つめるから、
はい、
後から、僕のところやってきて、
はい、
30 minutes ってね、一言30 minutes って30分って言ってくれて、
あ、
要は休憩30分だよってことを言ってくれて、すっげえそれがありがたくて、それでちゃんとご飯を食べに行けたんですよ。
あ、よかった、よかった。
そんなことがありましたね。はい、
まあまあ、でも、ちょっと遅れたものの、無事、
はい、
サハイナンについて、
はい、
サハイナンというか、トゥンチャンっていうところに到着してからのサハイナンに行く形ですかね。
そうです、そうです。地名かな。バス停の ある場所がトゥンチャンという場所なので、はい、トゥンチャンに到着して、サンドットさんに連絡して、
はい、
そしたら車で迎えに来てもらうっていう感じでした。
はい、ね、サンドットさんが迎えに来てくれたっていうことで、5年ぶりの再会でしたか？
そうですね。5年ぶりですね。
ああ、はい。いや、喜びひとしおですよね。
そうですね。うん、なんか、ね、5年経つとね、やっぱりね、多分お互いですけど、年取って。サンドットさんがね、だいぶ、うん、まあ、まだね、全然体力はあるんですけど。
はい。サンドットさんって、おいくつぐらいなんですか？
確かに今は63ぐらいだね。だから初めて会ったのが50、本当に初めて会ったのは50歳とか、で長期滞在したのは53歳ぐらいなので、でも遠くないですかね。おお。
そうですね。
貫禄が出てます。
年月が経ったのを感じますね。
いや、感じました、感じます。
このパーマカルチャーファームは何日滞在されたんでしょうか？
ここはね、あの、2泊3日だったんですよね。
ああ、ちょっと短めですね。
すっごい短いですね。
そうですね。
そうだね。
まあでも日程の関係でだと思うんですけど。
うん。まあなんか、僕は、今は、うん、チェンマイの方が気になってるっていうのもありまし
た
ね。なんか、サハイナンで、滞在して、その、まあ、前にね、ずっと前に滞在してたような、その、開拓的な暮らしをしたいっていうのは、僕にはあんまり今はその欲求は少なくて。まあ、っていうのは、札幌でそういう暮らししてるので、はい、もうなんか、うん、その自給的暮らしをなんかやりたいなっていうのは、特になくて、僕はもうサンドットさんに会えればいい。っていうのがあって、まあ、あとは、久しぶりにサハイナンどうなってんのかなっていうのがあったので、
うんうん、
まあ、なんか2泊ぐらいいればいいかなと。
まあ、でも、ね、5年ぐらい経っている中で、パーマカルチャーファーム、久しぶりに訪れて、
はい、
進化は感じられましたか？
いや、もうすごすぎますね、進化。ね、まあなんかいっぱいあるんですけど、
はい、
ちょっとね、SNS に上げた時に、なんか立派な建物ですけど、それも、もしかして、サンドットさんが作ったんですかみたいなことを、そんなコメントをもらったんですよね。
はい。
で、うん、その通りで、なんかすごすぎて、手作りに見えない。
すごい。
っていうものを、まあ、手作りって別に佐藤さん一人じゃなくて、あの、村の人たちも巻き込んで、いろんなものを一緒に作るっていうことをやってる人なので、すごい、建物も大きかったり、まあ、規模が大きい、規模の大きすぎる手作りみたいな感じなんですよね。
うん、うん。
うん。それで、ね、まあ、あの、サハイナンといえば僕にとっての大きな思い出は水、断水なんですよね。水トラブルが、もう、ある年は本当、毎日のように水トラブルみたいなことがあって、その度に僕が一番長期滞在なので、
はい、
勇気また見てきてくれみたいな、ね。それで、あの、山にバイクに乗って、その、断水の原因を探しに行くっていうのがずっと続いてた時があって。で、あの、新しい、その断水しない水システムが必要だよねっていうのが常に課題で。
はい、
で、僕が帰る時に、もう、ほんとどでかい水タンクをこれから作るっていうことで、
はい、
いろんな道具とか人が集まったりして、たところで僕は帰ったんですよ。で、それが、まあ、5年経ってできて、すっごい、要はね、簡単に言うと、コンクリートで作った、どでかい、長方形の建物、建物っていうか、それが水タンクなんですよね。
はい、はい。
で、水タンクで長方形なので、その上はフリースペースなので、そこにさらに集まれる場所を作って、 って、みんなその上で生活してるみたいな、な感じで、うん。で、それによって、まあ、それだけじゃないんですけど、とにかく断水もなく、もう快適度がめちゃくちゃ上がったんですよね。っていう、進化。
いや、断水がないって本当大きいですよね。
いや、大きいんですよ、本当に。断水とかね、結構、やっぱ命の危険感じました。
ああ、そっか。水道っていくつぐらいあるんですか？
あ、水道、いくらでもあるっていうか、その水タンクが水源で、あとは水道管を引っ張って蛇口つければ水道になるので、それはね、手作りで、そのサハイナの至るところに、水が必要な至るところにいくらでもある。
ああ、じゃあたくさんあるんですね。
はい。
へえ、快適になりましたね、
うん、
じゃあ。
うん。だから快適すぎて、なんか手作り感を、感じにくいかもしれないですね。まあまあ見れば手作りなんですけど、
はい、
水のありがたみとかが多分数年前の方がより感じるだろうなって気がします。だから、まあある意味蛇口ひねれば水が出るっていうシステムが完成してるんですけど、それによってなんか、いやー水今日も来るねみたいなのが、数年前の僕らの方が多分感じるだろうなって。
ああ、確かに。
まあ、それぐらい快適になったっていう感じですね。
わあ、でも素晴らしい。
素晴らしいですよね。それを手作りでやってるっていうのがすごいですね、そんな。
本当ですね、本当ですね。で、9年前かなと思うんですけど、
はいはい。
三つくりさんが家を建てられたじゃないですか。
はい。
このパーマカルチャーファームで。
そうなんですよ。
この建てた家との再会はいかがでしたか？
いや、もう感動ですね。本当に。まあ、残ってたというか
、
僕はね、その時は柱6本の家を建てたんですよね。
はい。
柱6本の上に、すごい簡単に言うと屋根が乗って、た家を作ったんですよね。だから柱6本ってね、弱くて強風が吹いたり、まあ劣化もしてくるので、
はい、
そのうちね、多分強風で倒れるんですよ。腐食もしますから、この熱帯地方だからアリ、シロアリ的な、とにかく、ね、虫による腐食とかもいっぱいあって、多分ねそのままだと。数年で倒れるような家だったんですけど、
はい、
柱を増築して、その柱と家をつなげるっていう補強を、東西南北でやってくれてて。
サンドとサンガーですか？
そうそうそ う, そ
う,
うわ。だから柱6本の家が、もうなんか、柱に、わかんない、数えてないですけど、十数本の頑丈な家になって、まあ、まず倒れない感じになっていて。
うわ、
で、そこはもう今も利用されてるし、僕が作った、やっぱトイレが生きてたっていうのがね、
トイレも。
感動ですね。
ああ。そのトイレも利用されてるんですよね？
あ、されてます、されてます。だからね、そこだけは、だけじゃないかもしれないですけど、いや、多分そこだけは、トイレ付きの立派な家なんです。
ああ。
だからそこに泊まった人はラッキーなんじゃないかなっていうような雰囲気になってますね。
いや、それは感動ですね。
まあだから、やっぱりね、メンテナンスっていうのがないと、どんどん朽ち果てていくんですよね。それをちゃんと維持してくれていたことが、すごい嬉しかったですね。
いやー、よかったですね。
なんですね。
で、やっぱりその、タイに住むことについて、サンドットさんに相談はされたんですか？
ああ、そうですね。うん。まあ、むしろそれをしに行ったっていう感じです。
ああ、はい、はい。
うん。それがね、メインの相談、メインの目的だったかなと。思っていて、うん、
うん。
で、行って、まあね、1日目、初日はね、到着夜だったんで、もう大した話もできず、
はい、
終わったんですけど、まあ二日目になって朝、じゃあ話そうかみたいな感じになり、
はい、
うん、で、まあそこですごいゆっくり喋れましたね。
うん、
で、あの、サエが、タイに住みたいって言ってるんだよ、っていう話です。で、ここ住めるのみたいな、うん。そんな話ですね。そこで、なんか、そう、電気、あ、僕の仕事の話にもなって、
はい。
あの、まあ、有機はパソコンあればいけるんでしょって、仕事できるんでしょって。
うんうん。
そこで、まあ、そこってある場所で、あの、サハイナの場所、ある場所を指して、そこ、ネットも使えるよって、ネットも電気も使えるよって言ってくれて、うん、いいんじゃないって言ってくれたり。
おー、具体的だ。
仕事どうしようかみたいな話になり、
はい、
あ、まあ僕の仕事はそれでいいんですけど、サエは服作って売ったらいいんじゃないかとかね。
なんか、うん、本当に。
で、その中で、その、ツアーはやったらいいよみたいな話も出て、で、もうまさに今ね、あの、この収録時点、今、妻のサエは、
3月末ですね。
はい。タイに、タイのサハイナに行って、今まさにね、あのツアー最中なんですけど、ツアーっていうか、サハイナ体験をね、あの、日本人のお客さん相手にやってるんですけど。
ね、すごい。早いですよね。
早いっすよね。
展開が。
うん、そうそうそう、うん。いや、僕もね、そういう話を、うん、まあまあ、そういう話もしたり、僕もなんかあの、講座のメンバーさんをね、あの、こっちに連れてきてっていうことも考えてるんだよ、みたいな話をいっぱいして、うん。そしたらもう、もうとにかく、いいね、いいねって言ってくれて、
うんうんうん、
ね、your family is our family っていうのをね、いつも言ってくれて、
うん、
あの、君ら家族はうちら家族と一緒だから、みたいな感じでね、いつも言ってくれるんですよね。感動しますよ。
嬉しい言葉ですね。
いいよ、いいよって、あの、うん、ね、まあ、そこでね、ビザの話もまた、あの、チェンマイで話を聞いた、ビザの話を、
はい。
まあ、タイ人であるサンドットさんにも聞いて、これ本当みたいなね。うん。そういうこととかも、いろいろ話をできて、
うん。
まあ、これはいけるなと。
うん。
ね、だから、本当、まあ、妻さえは、サハイナに、まあ、結局ね、だから住めるのかって話ですよ。僕らにとってね。
はい、
で、住むってなんだって感じで、別に永住するわけじゃないですよね。
あ、
うん、だから、長期滞在ってことかなって思ってて。
うんうんうん、
で、長期の滞在。は、60日を。60日は、までは、なんか30日になりそうって話なんですけど、まあ、今の現時点では60日は、ノービザっていうね、ただパスポートさえあれば特別な手続き不要で、タイに入国して滞在できるんですけど、
はい、まあ、
それを超えるぐらいの滞在をする場合は、ビザが必要になり、
うんうん、
そして長いから、あの、滞在する場所も、本当、どうしようって感じになってくるんですよね。
うん。うん。
だから、その、宿泊費、食費みたいな意味では、サハイナにずっといることができると、まあ、その辺も助かるっていう。
うん、うん。うん、
まあ、ただ、そういう長期滞在はね、あの、サンドットさんはやってるかどうかもわからないので、
はい、
まあ、そういう話とかも、いろいろしてたって感じですね。
そうなんですね。そうか、そうですね。まあ、まずは永住ではなくて、
うんうんうん、
長期滞在ってことですね。
うんうん、そうですね。
うんうんう
ん、なんか、海外に住むってどういうことかなって、僕もよくわかんなくなってきて。
うん、
住むってなんか永住なイメージが。
はい。私もそっち寄りなのかなって思ってました。
うん。うん、でも、別に日本好きだしなって。
うんそうか。
まあだから、
はい。
いろんなことを改めて考えた。うん。だから住むって、ちょっと曖昧だなって思ったんですよね。何がしたいんだって、ふうにも思ったんですよね。で、結局長期滞在かな、うん。でももっと現実的に言うと、やっぱり、あの、今の日本で、今の日本とか、今の場所で、 4月から11月はやっぱり自給的暮らしをうちの中でしてるんで、
はい、
まあ冬の滞在、結局数年前にずっとうちらがやってたことをまたやるっていうことなのかなって感じ
がした。まあなんか現実的な話としてですかね。うん、
はいはいはい。
はいはい。
感じましたね。
そっか、まあでもお話を聞いてると、うん、パーマカルチャーファームでもノマドワークできそうですね。
そうですね。うん、全然問題なくできそうな感じはしました。
うん、はい。そうですか。あとは、
はい。
まあ、今回2泊3日滞在をされて、以前の長期滞在でよく行かれていたカフェにも足を運んでみたそうですね。
はいはいはい。ね、そう、以前、本当6年前までは、5年前までは、毎年冬になるたびに、サハイナに数ヶ月滞在してって、で、ね、毎週土曜日に家族で、こう、サハイナを離れて、街中に出て行ってたカフェ、
うん、
オーナスコーヒーってオーナスコーヒーって言うんですけど、うん、そこに行ってきて、まあまあなんか久しぶりみたいな感じですか。
ああ、覚えてました店員さん。
ああ、うんうんうん、覚えてました覚えてました。だからもうなんか全然言葉通じないから。
はいはい。
とりあえず写真見せて子供が大きくなったんだみたいな雰囲気で喋ってて、ですごい喜んでくれましたね。
うん、そのカフェって結構遠いんですよね。
そうですね。歩いて2時間くらいですね、
うん。
90分から2時間くらいかかる場所ですね、うん。
歩いて行かれたんですか？
うん。そう、2泊3日しかないから、だけど行きたいなと思って、はい、午後3時からだったんですけど、とりあえず行こうと思って歩き始め。
はい、
そしたら、なんとまた、伝説の逆ヒッチハイク。伝説ってなんだ逆ヒッチハイクっていうのは、僕が歩いてたら、なんか、車ってか、まあ、バイクだったんですけど、バイクが、おじさんがね、止まってくれて、どこ行くのみたいな感じで止まってくれて、うん、もうだったらいい、うん、同じ方向だから行くよって感じで。
いや、そう。本当親切ですよね。
ね、外人相手にそんなことしてくれるってすごい、なんか、すごいですよね。
日本じゃないですよね。
うん、うん、うん。ね、日本人同士もやらないし、ましてや外国人相手にそんなことなんか襲われたらどうしようとか警戒しちゃいますよね。どんだけフレンドリーなのって感じで。
ほんと優しい。じゃあ2時間かけて歩かず。
ね、そうそう、15分ぐらい歩いたら逆に一番早くで、ワープした感じでした。
わあ、ありがたいですね。
それがね、しかも帰りもです。
あ、本当ですか。
帰りは、40分ぐらい歩いたら逆に一番早く。
いやー、本当に。ねえ、タイ人の国民性を感じますね。
いや、ありがたいですね。
ねえ。あと、そのタイ人の国民性といえば、
はい、
三つくりさんがサハイナを離れるときに、バスのトラブルが発生した。
あ、偉いことになりました。
ねえ、みたいですけど、その時も、タイ人の優しさをすごい感じられたんですよね。
そうですね。ねえ、偉いことが起こりました。まあまあ、とりあえずね、バスが、その時の10時半ぐらいのバス、朝10時半ぐらいのバスで、まあちょっと時間があったから、
はい、
最終日は、またね、よくお世話になってたスーパーが、個人商店の人がいて、
はい、
うん、そこにもね、ちょっと行ったんですよね。
うんうん、
で、まあなんか、来たよって、来たよって感じで、まあ相変わらず、言葉は通じないので、今度はね、翻訳ソフトを入れて翻訳ソフトを入れてなんかいろいろ話しに行ったんですよね。
はいはい。
で、また写真見せて、子元気かいみたいな、子供元気かいみたいな話をしてて。
すごい、うん。覚えてくれてるんだ。
そうですね。でね、なんか30分ぐらい話をさせてもらったんですよね。
うんうん、
で、じゃあ、バスで帰るからって言って、帰ったっていうか、その、個人商店を、出て、
はい。
バス停に向かったんですけど、 うん。なんか、ね、バス停がないんですよね。
バス停がない。
バス停がないんですよね。一応ね、地図でこう、ピンは刺さってるんですよね。あの、デジタルのね、デジタルのメールで来た、乗り場ここですってピンは刺さってる場所に行っても何もないんですよね。
はい、はい。
で、だから、あの、なんか、バス停ないなと思って、その辺のお店にまた入って、
はい、
なんかここにバス停あるらしいんだけど、みたいなことを言ったら、これまたね、なんか、そのお姉さんが、私のバイクの後ろに乗りな、みたいな感じでね、多分ここだと思うからって言って連れてってくれたんですけど、
優しい。
うん。連れてくれた場所は、なんかね、あの、これまた昔お世話になったバナナ屋さんで、うん。なんか、いや、多分ここだと思うけどって言って、いや、これバナナ屋さんだけどっていう。その方は帰ったんですけど。で、バナナ屋さんは、あの、まあ、そういえば、あの、数年前もそこから、ラオス行きのバスに乗ったことはあって、
はい、
そこね、あの、本当謎なんですけど、バナナ屋さん兼バス停なんて。
面白いですね。
それで、あの、そこに行って、なんかいろいろ話して、いや、そんなバスないよ、みたいな話になって、ない、絶対ないよって、それ、乗り過ごしたんだよ、みたいな、なんか、そもそもバス停がないみたいな話になって、何が起こってんだって言ってたら、あの、30分ぐらい前まで、いた、
はい、
あの、個人協定のお姉さんがやってきて、
はい、
どうしたのみたいな感じでね、バイクに乗って来てくれたんですよね。
うんうんうん、
で、すっげえいろいろ店の人と僕と通訳かソフト、翻訳ソフトとか、このバナナ屋さん兼バス停の人と話して、結局、なんかバス乗り遅れたっていうか、まあそんなバスないみたいな感じになって、で、まあなんっていう場所に行きたかったんですけど、なんに行くなら、ここでもう一回、バス取り直して、12時半のバスあるから、取ってあげるみたいな感じで。
はいはいはい。
いろいろ言って、あの、じゃあお金は110バーツ、550円、110バーツだって言われて、
はい、
あの、なんか聞き間違えて100バーツ払ったら、そのお姉さんが10バーツポイって出してくれて、あ、ごめん。って言ったら、いいから、私が出すから。で、あの、今10時半で、バスは12時過ぎだから、ちょっと後ろ乗りな、みたいな感じで、
はい、
あの、おーはいって感じで、あの、クイッティアオでいいって、クイッティアオって、あの、米粉ヌードルの米粉ラーメンなんですよね。
はい。
うん、要は、なんか、ご飯食べてないよ、みたいな感じで。ご飯屋さんに連れてってくれて。
え、おごってくれたんですか？
そう。
そう。
なんか謎すぎる。
何なんですか、その待遇。
そう、だから、あの、迷子になり、
はい、
バスを取り直すことになり、
はい、
で、それで待ち時間あるからって言って、なんか、ご飯をおごってくれる。食べ終わったら、今度カフェに連れてってくれる。コーヒー飲みなみたいな感じで。もう優しすぎてどうしましょうって感じでね。
本当ですね。
でも別に、まあ、そのトラブル回避したというか、結局、その次、新しく取ったバスで何人だっていうことがありますね。
いやー、すごいなー、すごい。ありがとうございます。なんか、優しさしみしみです。
しみしみですよね。
ねえ。まあね、タイのナーンに無事行って、はい、で、バンコクを経て、で、大阪に帰国されたっていうことで、
はい。
お疲れ様でした。
いやー、いろいろありますね、ほんと。
今回の検証で、タイとの2拠点生活、いけそうでしょうか？
うん。ね、いけそうです。
いけそうい
けそうだっていうのが、すごいわかりました。
ああ、もうリアルに。
だから、まあ、デジタル環境としては、チェンマイの方が、やっぱり、サンハイナンよりは、仕事しやすさがあるので、まあ、チェンマイに行ってもいいし、で、まあ、8時間で移動って、遠いか近いかよくわかんないですけど、
はい、
まあ、バス代としてはね、2000円ぐらいでも行けるし、で8時間移動も、トイレとか、まあ、要は、長距離移動がそんなに苦にならないってことも、体感で分かったので、
はい、
あの、サハイナにいてもいいし、チェンマイにいてもいい。で、移動は8時間、9時間でできて、そこは安くて快適っていうことも分かったので、
うん
まあ、なんか俺、大丈夫だなって、いけるかもしれない。でも長期滞在はできるなって気がしました。
いやあ、あとやっぱりタイ人のこの国民性が本当に住みやすそうだなっ っていう感じがしますね。
うん、いや、そうですね。本当に、本当ありがたいですね。
もう治安の悪さを全然感じない。
あ、感じない。そうそうそう。なんか、
いいですよね、
疑う自分がおかしいのかなって思っちゃいますね。うん、どっか連れてかれたらどうしようってね、初めて、こう、逆ヒッチハイクされた、してもらった時思ったんですけど。
そうです。
疑う自分がおかしいのかって思います。
いやー、微笑みの国、タイですね、本当に。
ね、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。はい、ということでリアルなお話を聞くことができました、
はい、
皆さんももうね、とっても参考になったと思いますし、タイの魅力すごい伝わったと思います。
はい、
はい、ということで三國さんはこのチェンマイとタイの検証生活、検証滞在についてはブログも書かれてますので、
はい、
ぜひぜひチェックしてみてください。
はい、
三國さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。